はい、では、ダニエル書の2章を開いてください。ダニエル書の2章を開いてください。私たちの聖書の学びが、ダニエル書に入っています。まあ、1章ずつですね、進んでいってますけれども、今日はですね、2章ですね、見ていきます。で、午後の礼拝がありませんので、来週2章を1節ずつ見ていきます。で、今朝は2章の20節から22節に注目いたします。2章の20節から22節に注目します。ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで本べきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、智者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。やります。時はネブカデネザル王の治世の第2年であります。このネブカデネザル王が、これバビロンという国を帝国、この超大国ですね、帝国の位にまで引き上げた王ですね。で、第2年ですから、このこれからどのようにこの大きな巨大な、帝国を治めていくのかですね。これを思い巡らしていたことでしょう。で、そこで彼がいくつか夢を見たんですね。で、その夢があまりにも生々しくて心が騒いで眠れなくなりました。で、それで彼は側近である呪法師や呪文師や呪術師らを連れてきました。当時のバビロンはこの、いわゆるこのシンクタンクと言われるこの顧問というか、この政策を作っていくときに、天文学、今で言ってかっこよくて天文学で星占いないですよね。それに従っているので、そういう智者と言われるこの頭のいい人たち、このブレインですね、ブレインの人たちがこの呪文者や呪法師や呪文師や呪術者だったんですが、しかしネムカデネザルは難問を彼らに投げかけます。で、それは夢を見たけれども夢も解き明かしもしてほしいと。自分の見た夢なんですが、その時、自分のその見た夢を話さないで、その夢もそれをと言い当てて、そしてその解き明かしをしてほしいということなんですね。なぜかというとですね、これいろいろと言われていますけれども、このちょっとうさんくささはずっと感じていたかもしれないですね。このいろいろとこういう解き明かしです、ああいう解き明かしですというふうに言われていてですね、しかしもうここで見た夢はもう生半可じゃないと、今までと全然違うと、もう何かこれはあると。だから、その確かさをね、本当に確かなものであるということを確かめたかったのではないかと思うんですね。で、それで夢と、そして解き明かしと、けれども夢を教えてくださいと、でなければ解き明かすことはできないとこうずっと言い続けたんですね。それで、ネブカデネザルはものすごく怒りました。私はこれは真剣勝負なのに、お前たちはこんな、なんか、なんていうのかな、騙してね、騙し事でね、そうやってやっていくつもりなのかと。そういう問題じゃないと。今だったらなんかそこにあるものを投げるっていうんですけども、ネブカデネザルの場合は死ねっていうことなんですね。文字通り知者たちを、このシンクタンクの人たちをですね、ブレーンたちを皆殺せという命令を出したんです。で、この呪法師とか呪術者が言った言葉で非常に興味深い言葉がこの11節にありまして、憎なる者とその住まいと共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことができる人はいないと。簡単に言うと分かりますか？このいわゆるこの地上の中で神様と言われているものでは無理ですと。 この地上のものを超えたですね、超越した神、天の神ですね。これからダニエル書で天の神と出てきますが、でなければこれを解き明かすことはできないとこう言った時に彼は怒ったんですね。なんだそれはということで、まあ、聞いたこともないって感じでしょうね。まあ、そういう、このネブカデネザルの単なる怒ってるという以上にもう真剣勝負、また考えたこともない領域に今彼は彼自身が入ったんだと思います。でもとばっちり受けてるのはもうたまったもんじゃないですよ、全てですから。でそこで、この殺すために連れて行こうとしたこの侍従長アルヨクという人がいたんですけれども、ダニエルたちもその中にいますから、驚いたんですね。でそれで知恵を持って一体これはどういうことですかというふうに対処応対することができました。で王の前に出て猶予をくださいと、これから解き明かしをするために、この夢と夢の解き明かしをするために、どうか猶予をしばらくその時を与えてくれるようにお願いしたんですね。祈り会を開いたんです。緊急の祈り会です。自分たちの命がかかっている祈り会を、この夜通し持ったわけなんです。そしたら夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたと19節に書いてあります。そして彼は神に賛美を捧げました。でそれが今読んだところですね。ダニエルが賛美したのはこの20節で、神の皆は常しえから常しえまで本日から知恵と力は神のもの、知恵と力を褒めたたいたんですね。この知恵について今日は見ていきたいと思います。神に知恵が私たちに与えられて、しかも隠れていること、このよく見えなくされているもの、あるいはこの深く考えていないために、その深み、その人のこの深い、この歴史の中での深い部分、こういうものをダニエルに神が示してくださった。この暗い世の中においても光として生きることができるようにしてくださいました。暗中模索っていう言葉あるじゃないですか。暗中模索、これからどうなるのかなってわからないとき、自分の生活の中で、また人生の中で、ここからどう生きるのか、どうなっていくのかということがわからず、いろんな人が回答が与えられるべく、もがく中において、知恵と知識の神が私たちに示してくださる、啓示を与えてくださる。で、それは希望を持って、生きることができる、その暗闇の中でも光として生きることができる、その、啓示をね与えてくださるというのが、まあ、今日の内容になります。今ここでは知恵だけではなくて力についても神を褒めたたいています。でなぜかというとですね、ここを読みました通り、この21節で、季節と時を変え王を返し王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられるとあるように、王が倒れて王が立つような神の主権が掲示されていたからです。巨大な帝国についての幻がネブカデネザルに与えられていたんですね。でこれは後半は次回学びますけれども、このバビロンの帝国のみならず、バビロンが倒れて次にペルシャ帝国が出てくる、これも巨大な帝国であります、今のイランですね。そしてその後でギリシャ帝国が出てくる。帝国っていうのは皆さん想像できるでしょうかね。昔帝国主義っていう言葉ありますけれども、巨大ですよ。今で言ったら例えば中国が帝国になったとしたら、日本と韓国とも全部東アジアのみならず東南アジア、そしてその南アジアって言われてるですね、インドとか、あそこら辺全部含むぐらいの距離ですよ。でそれがちょっとこう中東の方に移って、例えばギリシャ帝国だったらギリシャからインドのこの川境のところまでですよ。そしてアフリカの方まで行ったんですから、北アフリカまで相当な距離ですね。バビロンも大きかったです。 で、こういうものがこの建てられた時に私たちは当然それは長く続くという前提で生きています。ですね。ところがそれは一時的なんだということを教えていくんですね。王を立てて王を倒すのは神なんだよって。で、神はそれを行うようで、時と季節を変えるっていうのは、これ時と季節っていうのは、例えば今だったら平和な時っていう時ですよね、あるじゃないですか。今の秩序があるでしょ。で、それが全部ガラッと変わる時っていうのがやってくるわけですよね。で、これも全部神が行われているんだよと、そういう知恵だけじゃなくて、その力を持っている主権者であるということですね。神がもうご自分のなさりたいように全てのものを変えていかれる方なんだということを私たちはこの見ていくわけなんです。まあ最近ですとね、それを深く感じることができるっていうのは、まあトランプさんの大統領に決まったっていうことですよね。あれ、どんな専門家がいろいろ言ってようとですね、わずかな人しかトランプが大統領にならないと言ってなかったんですよね。そして今選ばれている閣僚というのは政治の経験がない人ばかりだということで、これをバカ呼ばわりしている人が普通なんですね、このいわゆる何ですかのマスコミであるとか。けれども戦略的に考えている、ちゃんと計算して考えているっていうわずかな人の意見がある。で、本当に今までのこの持っていた知識や知恵によってはこの分からない世界になっているわけなんです。で、こういうことが起こってくる。これも本当にわずかな今例えというか、今現在起こっていることで今お分かちしたんですけれども、歴史を見たらもうこういうことがずっと起こってきていたわけなんです。もうガラッと変わる、まあ、日本だってそうでしょ。一夜にして変わっちゃったじゃないですか。8月15日あの天皇陛下が人間宣言してですね、玉音放送だ、玉音放送って言うんだ、玉音放送してですね、いや、それまでは天造万歳とかって言って、なんか非国民だお前はとかって言ってた人が、今度は民主主義万歳って言って、こう急に変わっちゃったわけでしょ。っていうことが、起こったわけですね、過去に。71年前ですよ、それが。そういうことを全部神の御手の中で行われていたんだよっていうこと。だからどんな大きな力も神の前には無に等しく、ご自分の望むままに行われるんだよっていうことなんです。ですからこれを私たち自分たちの生活の中にも落とし込めてほしいんですよね。落としてほしいんです。どこにいるか分からなくなって、あるいは今度逆に、私は今のこの仕事があって、この学校に行ってて、そしてこの、まあ、ことをやっていて、友達もこういう関係があるということが、この急に何かガラッとこう変わって、まあ、行くことがあるでしょう。あるいは、今は大丈夫だよ、これでやっていけるよっていう自負があるかもしれません。しかしですね、そうではない。神は王を立て、王を倒す方、すべて神が掌握されています。またそういう不安になっている人がいたとするします。次のステップは、次はどういうふうな方向で自分は行っていけばいいのかが分からなくなる。全部神は知恵と力を持って掌握されているわけなんです。思慮深さを持ってご計画を立てているということを、エペソの1章の8節から10節でパウロが言っています。ちょっとお読みしますね。神はこの恵みを私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さと思って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それは神が御子においてあらかじめお立てになったご計画によることであって、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることなのですと。 神が知恵と思慮深さを持って御子においてご計画を持っておられると、そして実行に移されるとどうなるかというと、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストのにあって集められるということです。今はバラバラに見えているいろんな出来事があるかもしれないけれども、これが神様は知恵を持って思慮深さを持ってご計画を持っていて、後々にはキリストのところに全てのこのバラバラに見えるようなものが一つに集められていくんだよということを話してるんですよ。だ、皆さんの中でいろんなこのバラバラに見えるようないろんな出来事があったとしても、キリストのもとに全部が一つに美しいストーリーとして、恵みの神様の証としてまとめ上げられていくんだよと。でこれが目に見える形になるのが再臨です。イエス様の再臨です。この地上で神の国が建てられることです。そして次にですね、見てください、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられるとあります。知恵を神が与え、知識を与えられます。でこの順番が大事なんです。知恵を神が知者に与えて、理性のある者に知識、知恵ありきの知識です。多くの人が知識がないと知恵が持てないと思うんです。で知恵と知識の違いっていうのは、知恵っていうのは適応ですね。どうすればいいのかっていうことで、動き方ですね。ね、こう揺れた、大きく揺れた、たらもう地震だって分かるじゃないですか。そしたら机の下に隠れる、これが 知恵ですよね。地震が起きたら知恵の下に隠、あの机の下に隠れると、そしたらこれは知恵でしょ。でこのように知恵があるわけです。で多くの人は、私たちはとかく知識がないと何も動けないと思います。でそうじゃないんです。知恵があって初めて知識というものが生かされていくんです。だから聖書の知識がなければイエス様のことを知ることはできない、まあ、ある程度は必要ですけど、まだわからないからイエス様の命令に従うことはできない。知識がなければ知恵が出てこないっていうふうに言うんですね。それ逆なんですよ。知識が、知恵があって知識があるんです。で、箴言の9章の10節に、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りであるって書いてあるんですね。これ例えたらどうかな。あのね、ここで言って主を恐れるっていうのは敬うっていうことですね。お父さんがいる子供がね、例えば社長の息子がいるとするじゃないですか。ちっちゃな子がいて、若い社長でね、ちっちゃな子がいるとするんです。孫でもいいですけど、まあ、あと、まあ、息子にしましょう。とそこで働いている、まあ、従業員か、あるいは役員でもいいですよ。これ社長のねところに、まあよくこう神の言っているこの知っているという言葉、聖なる方を知るという、知るということはこの社長の息子の方なんですね。今で言うとお父さんを知っているっていうのと、この社長を知っているっていうのとかなり違うじゃないですか。わかりました。恐れる方なんですよ。知恵の方なんです。主を恐れるというのが 知恵の始まりだと書いてありますけれども、このお父さんの言っていることで、全部お父さんが何を考えてそれを言っているのかは分からなくても、ただお父さんが言っているという信頼によって従っているわけでしょ。ペテロに対してイエス様が来なさいって言ったんです。水の上で、水の上を歩かれているイエス様に対して来なさいって言ったんです。知恵なんだよね。イエス様が言ってるんだったら、従ったら来れると。それで歩いたんです。ですね。でそれによってイエス様が全能なる神であることを知ったんですね。わかります？ 来なさいと言って恐れて、それを敬ってそれに従ってって、お言葉だからということで従ってったら、イエス様が水の上を歩くことができるようにする力を持っておられることを知ったんです。逆なんですね。そのさっき言ったその社長の息子がお父さん知ってるっていうのと、その他の人たちがお父さん知ってるっていうのと逆なんですよ。で、聖書が言ってるのはこの知恵の方が大事だって言ってるんです。そして知識ももちろん大事ですけれども、だからよく言うのが分からないっていう言葉ね。いいんですよ、分からなくて。実は分かってるんです。矛盾してるよね。分からないけど分かってるんですっていう言葉は難しい。これ聖書には2つの、このギリシャ語だと2つの、ギリシャ語があってね、ギノスコっていうのがあって、それは知るっていうのは体験的に知るっていうのと、あと直感で知るっていうのがあるんですね。で、このようにこうもう分かってるっていうのがあるんです。もう私は分かってないけど分かってる。で、この分かってないけど分かってるっていう部分で知恵があるんですね。この神様によって与えられた知恵があって、神の知恵は逆説に満ちています。逆説なんです。私たちがこれだって思ってることと、わざとなんじゃないかなと思うぐらい逆のことをイエス様はおっしゃるんです。箴言には、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つってあります。自分を高めれば低くされ、自分を低くすれば高められるって言うんです。で、人間の世界は自分を生かさなければ、自分を高めなければ高くなることできないじゃないかってこう思うんです、人間の世界はね。でもイエス様は違うよって言うんです。自分を捨てれば、自分を低めれば高くなるんだって、ね、それが十字架から復活へのイエス様の道だったんですよ。神がイエス様を蘇らしたって書いてますね。それまでは自分を捨ててったんです。で、他にもイエス様が福音を語られるときに、ルカによる福音書の6章の20節からですけれども、まあ、有名な言葉ですね。神の国における幸いは何か、どうやったら皆さん幸せになれますかって聞いたときに、どうですか、ある程度のご飯、ある程度のいい家、ある程度のいい人間関係っていうか、人間関係結構強いね、人間関係で結構苦しむからね、いい人間関係、そしてあと何でしょう、いろいろあるじゃないですか。こう言ってます、貧しいものは幸いです。神の国はあなたのものですから。今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いているものは幸いです。やめてよって感じだね。あなたは今に笑うようになりますから。そして人間関係、いい人間関係作りたいじゃないですか。こう書いてるんです、言ってるんです、イエス様、人の子のために、これイエス様のためにね、人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。で、気が狂ってこと言いますよ、イエス様これから。その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。あ、この人まずいわって、まあね。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖預言者たちをそのように扱ったのです。正反対のことをイエス様は言われるんです。しかしここに知恵があるんです。十字架の言葉は愚かでつまずきなんだ、滅ぶ者にとってはとパウロは言いました。そこの部分を読んでみます。第一コリントの1章の18節から21節ですが、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵のある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、世の議論家はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。事実この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。そしてキリストは神の力、神の知恵なのですと書いてあります。知恵とされている者たちが、知恵のある者とされている者たちが その高ぶりがあるから知恵によって神のところに来ないんですね。で、彼らを愚かなものにさせるために十字架という愚かさを持って知恵を示したんです。教会ってね、普通だからね、皆さんよく来てるなって思うのね。バカだよ、簡単に言うと簡単に言うと本当にさっきの読んだの信じてるでしょ。貧しいもの幸いだって言ってんですよ。泣いてるもの幸いだって言って、腹減ってるもの幸いだって言うんですよ。そして憎まれたら幸いだって言うんですよ。踊り上がって喜べって言ってんですよ。十字架が私たちにとっての知恵であって力だって言ってんですよ。バカだよこれって喜んで聞いてんの、この御言葉、神の言葉を。霊では分かってるんですよ。霊では分かってるんですよ。みんなね、喜んで今聞いてた人は知恵があるんです。何言ってるか分かんない人、イエス様信じましょう で、あと力もそうなんですね。力も、あの知恵と力の神ってさっきであの読んだじゃないですか。力も、力がない、力のあるものというのはそれが高ぶりになって神のところに行かないんですね。だから弱くしているものを神をあえて選べて選んで、それでその力のないものを弱くさせていくんだよ。だから教会に集まると情けないんだよね。自分が本当に大失敗した話とか、もうな、自分も恥ずかしい、もうなかなか言えないとかで、そこでイエス様に出会っちゃってるから、その話が出てくるんですよね。弱くなる勇気が与えられます。こういうふうにパラドックスに満ちているのがキリスト者の生活であって、その十字架というのが全能なる神が、神の御子がローマの極刑であって、ローマにこの従属っていうのを服従することを見せしめとして行う十字架につけられたっていうことなんです。しかも宗教指導者、そのメシア、キリストを待ち望んでいる宗教指導者、エリートであって、その聖書をもう細かく知っている人たちがそのキリストを十字架につけたというパラドックスです。しかしそのへりくだりの中に復活が来ます。復活が来ます。なので自分を捨てるっていうのが得る道なんですね。神がよみがえらせるこの復活の力を与えてくださるわけです。そう、信じる者たちに神は今度は神の聖霊を与えられます。神の霊を、御霊を与えられます。で、その御霊の賜物はこの第一コリントの12章を見ると、第一に挙げられているのが知恵の言葉なんです。そして知識の言葉なんです。この聖霊の働きというときに、なんかね、なんかこうパワーアップしたね、ボワーってパワーアップして、そしてなんか何でもできるようなね、奇跡の賜物と信仰の方の賜物の方がこうなんかこうイメージとして浮かぶんですけども、イエス様の予言、この、イザヤ書の11章の予言を見ますとこう書いてありますね。エッサイの根株から新芽が出、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる。だからイエス様は聖霊に満たされたんですね。で、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。知恵と悟りの霊だったんです。イエス様が知恵と悟りの霊に満たされておられた方であって、で、私たちが聖霊に満たされるときに、この知恵、知識の言葉と知恵の言葉がこの前に出てくるわけなんです。で、知恵が与えられることによってどういう実を結ばせることができるのか、どういう結果になるのかなんですが、この先ほどからこの箴言を結構こうお話ししていますけれども、箴言の著者はソロモンですね。ダビデの息子でした。で、彼がこの知恵を非常に強調していたのは、若い時に王に即位されたんですね。即位で、若いのにものすごい人数の このイスラエルの民を治めなければいけなかった。で、何が欲しいかというふうに祈りの中で示されたんですね、神様から。教えられ、聞かれたんですね。で、彼は、判断する力をお与えください。理解する力をお与えください。治めていくときに何が必要かと、この判断力ですよね。絶えず絶えずリーダーは決断をしていく、判断していくことが求められます。まあ、先ほども、報告の時に言いましたけども、国のリーダーのためにね、ぜひ祈っていきましょう。ですね。未信者であっても、クリスチャンじゃなくてもですね、神様はその未信者の王を、このネブカデネザルを用いられるように、用いておられるわけなんですね。いつもいつもこの深い部分を知っていかなければ、その人の動きっていうんですか、心の動きの深い部分を知っていかなければ、正しく治めることができないわけでしょ。だからそれを求めたんです。で、神様与えてくださいました。で、与えてくださった結果、どういう国になったかっていうと、ソロモンというのがもともとシャロームから来ている名前なんですね。平和と繁栄です。シャロームっていうのは平和を意味しますけれども、平和だけじゃないんですね。この平和っていうとね、日本で使ってる平和って戦後に平和が長く続きましたっていう、この争いがない状態を言ってるんですね。でも、この頃安倍首相はね、おっしゃってる、平和と繁栄という言葉もよく使う。これがもっと近いです。平和であっているっていうことは、このいろんなものを分かっちゃうことができるんです。安心ができます。で、平和であるということは、物の行き来がすごいこの盛んに行うことができるんですね。もし戦争みたいに起こると、どうですか？止まっちゃうんで、貿易は止まりますね、すぐに。だから株もそうじゃないですか。何かこの不安定なことが起こると、すぐに上がったり下がったりするじゃないですか。安定してるからこそ、いろんな行き来がこの恐れなくね、することができるわけなんですね。だからいろんな平和学でおいて、この戦争が起こらないようにするには、いつも文化交流して経済交流一生懸命やっていくと、お互いにその戦争することもね、防ぐことができるという、そういうふうに繁栄というのも含まれるんですね。で、ソロモンの特徴はですね、この正しく治めていった特徴が平和だったんですね。すぐにこの祈りが聞かれた結果として、こういう話が出てきました。ソロモンのところに窮状を訴える2人の女がいたんです。どっちも遊女、つまり売春婦ですね。訴えに来たんです。で、こういう訴えでした。で、私が赤ん坊を持っていて、相手も赤ん坊いたんだけれども、夜寝ている間に自分の赤ん坊が死んでたと。よく見ると自分の赤ん坊じゃなかったっていうのね。相手の赤ん坊が死んでしまったと、自分の赤ん坊が。で、その赤ん坊、自分の赤ん坊じゃなかったんだ。その相手が、ね、相手が寝てる間に、その相手の赤ん坊が死んで、そして自分の赤ん坊を取っていっちゃったって話だ。そうだ、逆だ、ね。取っていっちゃったということ。でも相手側は違いますよと。ね、これは私の赤ん坊ですってこう言ったんです。よくあるじゃないですか、私たちも裁判の中で、もう完全に正反対の証言をしている。で、証言をできるのはその当事者でしかいない。他に第三者の証人もいないし、物証もない。まあ、これ普通の生活でもあるよね、裁判所に行かなくてもね。完全に正反対のあって、もう本人たちしかこの分かってないっていう。で、それでソロモンどうしたのか。ソロモンは、じゃあちょっと今刀を持ってきなさいと。で、その赤ちゃんを真っ二つに切りますと。で、半分に切ったのをもう一人、ね、半分に切ったのを二人で仲良く分けましょうと言ったんです。仲いいかどうか分かんないけどね。で、一方はいいですよって言ったんです。そうやってください。で、もう一方はいいです、私はいりません、生かしてください、相手に渡してくださいって言ったんです。で、ソロモンはそこで切るのをやめって言ったの。なんでかって言ったら、その相手に渡してくださいって言った女が本物の母親だって言ったんです。母性本能だよね。それを知っていたんです。深い部分が分かってた。で、その争っている部分に平和が来ましたよね。どっちも納得いくじゃないですか。エコひいきしちゃいけないわけでしょ。どっちが聞いて、印象でこの決めれることはできないけれども、もうその嘘をついてた女もね、もう納得せざるを得ないじゃないですか。 これが知恵の言葉なんですよ。これが知恵の言葉で、両者を納得させるから平和が、全く正反対で対立していたのが、これを一つになることができるわけでしょ。でこれが平和の意味の、知恵の、言葉の特徴なんですね。で私たちが生きている社会、また生活の中でこの平和が必要ですね。どうでしょうか。いろんなところで必要ですよね。知恵という言葉を聞くときに、私たちは世渡り上手っていうのを思っちゃうんですよ。わかります？こう、 うまく生きていくためのこうやり方、ハウツー、もう満ち溢れてるでしょ。ともすると、私たちも教会において、クリスチャン生活において、うまくどうやってやっていけばいいかなっていう、こう、方法をね、ハウツーを持ってやっていこうとしちゃうんですよ。でもこれは知恵ではないんです。知恵は今言ってるように、平和をもたらす言葉って言ったらいいかな、理解って言ったらいいかな、なんですね。ヤコブ書に書いてあるんですけれども、上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い身とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。平和を作ることができる人がこの知恵のある人なんだと。でこれ逆が、この、知恵があると言われている人でも実は苦みや妬みや敵対心があると、それは真理に逆らってるよ。そう、これは地上から出てきたもので悪霊に属して肉に属しているよっていうふうに言ってます。大事ですね。そして次に行くダニエルはこういうふうに神を褒めたたいてますね。22節で、神は深くて計り知れないことも隠れていることも表し、暗黒にあるものも知り、ご自身に光を宿すと。これからわからない深くて計り知れないようなことも神が表してくださって、そして人間の暗闇のところ、この不法や罪やそういう行いがあっても、この暗くされているところがあっても、神が光となってくださって、そこに宿ってくださるということであります。これから2章以降ですね、国の攻防が書かれています。本当に暗いです。しかし神がそこに置いて光を出して、この理解を与えてくださって、その光の中に生きることができるようにさせてくださると。で似たような、このなんていうのかな、神様の支配の全貌を、この書いてるのは、この福音の時代、この福音を語っていく時代においてですね、教えてくれているのがマタイの13章なんですね。でそこが天の御国の奥義、これ秘密とも訳すことができる言葉ですけども、秘義とも訳すことができます、天の御国の奥義の例えを話しますと。例えなんです。すごく分かりやすい例えなんです。でも分かるものしか分からない例えなんですが、はじめに4つの種類の種まきの例えをしました。覚えてますか。あの道端、あの種をまいて、種をまくときってこうばらまくんですね。当時はね、ばらまくんです。でばらまくと、目的は良い土地に落ちて実を結ばせるためなんですけれども、このそうじゃないところにも落ちるじゃないですか。で、道端、いわゆるあぜみっていうの、あぜ道ですね。あぜ道っていうところはものすごく踏み固められているわけですね。でコンクリートの上にこの種を、まあ、落ちてしまったようなものですよ。でそこに、鳥がやってきます。で鳥がついばんで食べていってしまうと。で次にですね、この撒いたら今度は、岩地に落ちたとあります。でね、イスラエル行くと岩地が多いんですね。あの日本って少ないです。けれどもこのイスラエルは岩がすごくたくさん、石がたくさんあって、うっすらとこの、うっすらとね、この、 土が覆っている。でそこに、このいろんな花が咲いたりするんですね。本当にイスラエルっていうのは不思議なもので、砂漠に花が咲いたりしますね。冬の時期、冬ですよ、あの雨季なんですね。今ちょっと絞りますが、2月の終わりから咲き始めます。すごい綺麗です。で急に砂漠だったみたいなところに急にこう花が咲いたり緑が出てきたりするんですね。でこれは日が照っていくとすぐ枯れ、しおれちゃうんですね。根がないからって話をしました。で3つ目が、茨の上に、この茨が生えてるようなところに種が落ちたら、生えはするんだけど、育ちはするんだけど、茨があるからこの殺されちゃって、この実を結ばなくなると。で目的 の, あの良い土地に落ちる。これ30倍60倍100倍の実を結ばせると。でこれ何でもないような風景なんですが、ここに神の国の、天の御国の奥義、秘義っていうのは、この隠されているものですよ。でも今明らかにしていくよって話なんです。でそれが何かって言ったら、人の心が神の言葉に対してどのように応答していくかっていうのは、この4つがあるよって話なんですよ。だから私たちが神様にこの新しくこの示されていくと、イエス様を信じてクリスチャンになって歩んでいくと、この深みの中に入っていくようになります。何かっていうと、同じことを聞いているのに全く全然違う反応をしていくということなんです。同じことを聞いているのに全然理解がなく反発する人が出てきます。で、際どいのはこの2つ目と3つ目なんですね。よかったって言って受け入れるんですよ。神様の言葉を受け入れて信じるって言うんですけれども、何かが起こると、なんでっていうぐらい、もう信じていない生活を送っているとか、もうかなりこのイエス様を信じて奉仕までして、なんかいろんなことをしているのに、今は全く違う生活をしていると。でなんでかっていうと、なんか例えば商売をしていて、なんか儲かっちゃったとかわかんないけれども、そうやって信仰から離れていて、あれだけ熱心だったのにどうしてっていうのがある。そしてなんかこいつ大丈夫かなと、なんか頼りないなとか、お前大丈夫、まずいよとかと、ものすごい大きな罪を犯しちゃったとかね。その人が今はもう本当にイエス様を愛していて、まっすぐな生活を歩んでいると。30倍60倍100倍の実で、こういうのを目の当たりにしていくようになります。で次にイエス様がお語りになったのは、そのように良い実を結ばせる土地なんですけれども、この畑の中でなんと敵が来ました。敵の襲来って言って、このなんか敵ってのはつまりサタンだね。ボーってやってきて種をまいていくっていうんだよね。ボーっと、毒麦なんですよ。毒麦で生えてきたら毒麦だって分かったんですよ。でご主人のところにこう働いてる人が言って、ねえご主人、ねえ毒麦が生えてます、とんでもないことです、どうしましょう、抜きましょうかって言ったら、主人は今抜いちゃったら良い麦も抜いちゃうかもしれないと、だからやめとこうと、収穫まで待とうって言うんですね。で収穫になったらこの刈り取ることができるからと、でこういう例えを話しました。でこれ何かというと、今言ったようにサタンがいるっていうことです。偽物があるっていうことです。でこれまずいんじゃないのって気づいても、再臨が来るまでイエス様ははっきりさせるところまで、本当にはっきりさせてから裁かれるって話なんです。つまり私たちがこの暗闇の中で何かというと、霊の戦いがあるってことなんです。偽物があるっていうことです。しかも教会というっていうか、この本当に良い実が結ばれてるって言われてるような、そういう中において偽物もあるんだっていうことなんです。でしかもそれさ、ね、どんどん摘み取っていきたいじゃないですか、ね、やめろって言うんですよイエス様。ちょっと待ってよって、これまずいですよイエス様って、これは全部裁判でも起こしてね、もう抜き取らなきゃダメじゃないですかって、不正ですよって、いや早まった裁きをしちゃいけないと、主が全部裁いてくださるっていうんだ、ということなんですね。 霊の戦いがあるんだ。で最後にこの、今の言った裁きですね、この、収穫をするよと。収穫っていうのは世の終わりのことだよ。で、この毒麦の方は全部燃える火の炉に投げ入れられて、正しい人は御国で太陽のように輝くとこのように言ってる。将来は正しいものは太陽のように輝くよ。このように神様が言ってくださった。だから報いがあるんだよ、報いがあるよって、さっきもイエス様が大いに喜びなさいと、天においては報いがあるんだよ。でこれが今言ってる報いなんです。この将来の報いですね、永遠の命の報いです。でこのように神のご計画というのは、この今はこうなんかそれっぽく、なんか今もこう電気ついてるし、普通に落ち着いて話してね、こう安定してるじゃないですか。生活をまた戻ったら普通の生活できますよ。で普通のように普通にこう生きてるじゃないですか。しかし暗闇だと聖書は言ってるんですね。そしてその暗中模索のような中において、神が光が、あ、神ご自身が光であって、光の中に私たちが留まっていることができるんだ、そういう理解が与えられるんだ、知恵が与えられるんだというのがここに書いてあることです。いかがでしょうか。ダニエルのように、友人のように知恵を求めていきましょう。神を恐れるっていうのが知恵の始まりだと言ってます。聖霊に満たされたいですね。神によって知恵に満ちた人となっていきたいですね。イエス様が知恵に満ちておられました。平和が私たちの中で結ばれていく、平和を作るものになっていきたいですよね。豊かにされていきたいですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのようにして知恵に満ちた言葉を与えてくださったことを感謝いたします。そして私たちが行っていた愚かなことがあれば、それを捨てたいと願います。あなたは恵みに満ちた方です。愛に満ちた方です。私たちを見捨てず、むしろご自身をお捨てになりました。ありがとうございます。本当に感謝いたします。私たちを見捨てず、自身がお捨てになって、そしてご自身で命を取り戻されました。私たちにこの命を与えてくださったことをありがとうございます。主よ、もう一度悔い改め、そしてやり直したいと願います。初めの行いをしなさいとあなたは言われました。初めの愛に戻って、そしてどこから落ちたか思い出し、初めの行いをしなさい。ありがとうございます。そしてまだイエス様をまだ受け入れたことないという人がいらっしゃったら、どうか今心を優しく触れてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。